今朝は使徒の働き20章1節から12節となります。新約聖書の箇所で新改訳2017までは276ページ、第3版では269ページ、第2版では246ページとなります。使徒の働き20章1節から12節をお読みいたします。騒ぎが収まるとパウロは弟子たちを呼び集めて励まし、別れを告げマケドニアに向けて出発した。そしてその地方を通り、多くの言葉を持って弟子たちを励まし、ギリシャに来てそこで3ヶ月を過ごした。そしてシリアに向けて船出しようとしていた時に、パウロに対するユダヤ人の陰謀があったため、彼はマケドニアを通って帰ることにした。彼に同行していたのはピロの子であるペレア人ソパデロ、テサロニケ人のアリスタルコフとセクンド、デルベ人のガイオ、テモテ、アジア人のティキコとトロヒモであった。その人たちは先に行ってトロアスで私たちを待っていった。私たちは種なしパンの祭りの後にピリピから船出した。5日のうちにトロアスにいる彼らのところに行き、そこで7日間滞在した。週の初めの日に私たちはパンを割くために集まった。パウロは翌日に出発することにしていたので、人々と語り合い夜中まで語り続けた。私たちが集まっていた屋上の間には灯火がたくさんついていた。ユテコという名の一人の青年が窓のところに腰掛けていたが、パウロの話が長く続くのでひどく眠気がさし、とうとう眠り込んで3階から下に落ちてしまった。抱き起こしてみるともう死んでいた。しかしパウロは降りていって彼の上に身をかがめ抱きかかえて、心配することはない、まだ命がありますと言った。そしてまた上がっていってパンを裂いて食べ、明け方まで長く語り合ってそれから出発した。人々は生き返った青年を連れて帰り、一方ならず慰められた。今朝はこの箇所より、パンを裂くために集まると題して御言葉を語らせていただきます。使徒の働きをずっと見てまいりますけれども、ここに今出てきておりますのはパウロという人であります。毎回最初に繰り返しておりますが、このパウロという人、かつてどういう人であったかをいつも見ております。彼はキリスト者を迫害するパリサイ派のリーダーでありました。しかしある日よみがえられたイエス様に出会って劇的とも呼べる改心をして、キリスト者になったわけですけれども、今度は、先ほどまで迫害していたそのイエス・キリストを今度は伝えるものとして召し出されていきました。そして今、彼は地中海沿岸を、3度にわたって、旅行をし、町々を巡って福音を語ります。でそれを聞いた人たちは、救われまして、そこの町には教会が建てられていきます。教会といっても今は世界中にたくさんありますが、当時はできたばっかりでありますから、一体教会をどのように運営していくのか、そこにどんな問題が起きていくのか、全てが初めてのことばかりでしたから、毎日が手探りであります。ですから大変な苦労をしながら、最初の初代の教会の人たちは教会を建てていったと思います。 でパウロもそのことをいつも心配しております。今パウロはこの3度目の伝道旅行を終えてエルサレムに戻る途中でありますけれども、ただまっすぐに帰るのではなくて、一度訪ねていた前訪ねてそこに教会が建ったということを見届けて、パウロは今旅行していたわけですけれども、帰り道もう一度その教会のところに寄りまして、そのいろんな指導をしてエルサレムに帰る、まあ、そういう場面であります。でその帰る途中、彼はトロアスという町に立ち寄りました。ちょうど週の初めの日ということですから、日曜日に礼拝をし、また人々と交わりをしていた時に、まあ、思いがけない事故が今日ここで起きております。でこれは一体どういうことであるのか、そしてそれは私たちどんな意味があるのかを今日は見てまいります。パウロはこのトロアスに7日間滞在し、まあ、いよいよ月曜日の朝出発しようということで、まあ、日曜日の日、屋上の間を借りまして、そこで集会を開きます。でパウロはエルサレムになるべく早く戻らなければならないというそういう願いがあったようですので、長くは滞在できませんでした。時間が限られておりますので、しかし一方もう話したいこともたくさんありましたので、もう夜になっても寝る時間になっても人々は帰らずにパウロの話を聞いていた、まあ、それが結局明け方近くまで集会が続くということになりました。まあ、それは良かったのですが、その集会の途中で、事故が起きてしまいます。この集会に来ていた、まあ、ユテコという青年、が居眠りをして3階の窓から、まあ、落ちてしまったとあります。まあ、皆はそれを見て驚きまして、すぐにもう下に階段を降りて駆けつけてみたのですが、すでにこのユテコは息絶えておりました。どうしてこんな事故が、とか、あるいはどうして私たちこのイエス様を信じているのにこういうことになるんだろうか、まあ、時々教会でもあることでありますけれども、やはりこういうことが起きたわけです。しかし10節にこういうことが書かれております。10節、しかしパウロは降りていって彼の上に身をかがめ抱きかかえて、心配することはない、まだ命がありますと言った。これは何か仮死状態というんですか、本当は死んでいなかったんだ、パウロが抱きかかえたらたまたま目を覚ましたのだということではなくて、本当に彼は一度死んでいたのですが、パウロが抱きかかえていたらよみがえったというところであります。まあ、確かにパウロは不思議な、パウロの周りには不思議なことが起きておりました。彼のが身につけていた手ぬぐいとか前掛けに手を触れるだけで、病人であれば病気が去る、あるいは悪霊も出ていくということが確かにその旅行中何度も起きておりました。でもそれは何かパウロが、素晴らしい賜物を持っていたからそういうことができたということではなかったんですね。それについてはちゃんと聖書は書いておりまして、それは神様の御手によるものであったのだと、わざわざその箇所に書いてあります。ですからここでもパウロがユテコの上に身をかがめて抱きかかえて、そのよみがえったわけですけれども、それはパウロの特殊な能力とか賜物のゆえではなく、神様がここで驚くべき技を行った結果である、まあ、そのように理解できると思います。で、そうか、神様がこのようにして憐れんでくださって、こういう奇跡を起こしてくれたのだ、素晴らしいですねということで、じゃあここは終わりかというと、実はそれはほんのこの箇所の入り口に過ぎない いいわけです。というのは、もし皆さんの中でこの箇所を読んでですね、あれどっかで似たような話が聖書の中に書いていなかったかなと、気になった方がいるかもしれません。まあ、そういう方は相当聖書を読んでいらっしゃる方だと思いますけれども、私もこの箇所なんかどっかで読んだことがある、どこだったかなと調べてみましたら、旧約聖書の中に出てくるんです。同じような場面がで、旧約聖書の2箇所に出てきまして、一つは第一列王記の17章というところに出てきます。でそれは預言者エリアという人が活躍している場面であります。でエリアがある時ある一人のヤモメの家、これは神様によってで示されてそこに行きなさいと言われて行ったわけですけれども、そのヤモメの家にお世話になるわけです。で屋上の間にこのエリアは滞在していたんですね。ところがそのヤモメの一人息子がその時病気で亡くなってしまうということが起きました。でエリアはじゃあその時どうしたかと言いますと、その亡くなった子供を連れてこさせて自分の寝床に寝かせて、祈ったんですね。その祈りの言葉を皆さんの手法のアウトラインのところに書きましたので見ていただきたいと思いますが、第一列王記の17章20節21節のところをお読みいたします。私の神主よ、私が世話になっているこのヤモメにさえも災いを下して彼女の息子を死なせるのですか。そして彼は三度その子の上に身を伏せて主に叫んで祈った。私の神主よ、どうかこの子の命をこの子のうちに戻してください。エリアはこのように祈ったわけです。でこの祈りは神様に聞かれまして、この子供の方は蘇っていく、息を吹き返していくということがこの後に続いていきました。でもう一つの箇所で、どこにあるかといいますと、今度は第二列王記の4章であります。でここに登場する預言者は今度は、エリアの弟子であったエリシャであります。でやっぱり同じようにですね、このエリシャは、ある夫婦のところに、お世話になりまして、やっぱり屋上の間に、その部屋を借りて住んでいたんであります。でこの夫婦には最初子供がいなかったのですけれども、エリシャが預言して、やがて息子が生まれますよと言ったと言って、間もなくそのこの夫婦に子供が与えられました。ああよかったと喜んだわけですけれども、ところがある日突然この夫婦の息子が子供が頭が痛いと訴えて、いやどうしたんだろうと思っている間にあっけなく亡くなってしまうということが起きてしまいます。当然母親は嘆き悲しむわけですけれども、それを聞いたエリシャでありますけれども、早速そのところに行きまして、どうしたかと言いますと、それが第二列王記の4章34節に書かれておりますので、お読みいたします。それから寝台の上に上がり、その子の上に身を伏せ、自分の口をその子の口の上に、自分の目をその子の目の上に、自分の両手をその子の両手の上に重ねて、その子の上に身をかがめた。するとその子の体が温かくなってきた。やはりこの子供はよみがえっていったわけです。で今2つの箇所、旧約聖書の中にある2つの箇所を見ましたが、不思議なほどに共通点があります。これ同じ記事じゃないかって思うくらいに、でも、登場人物は違いますね。全く違うものですけれども、でも共通点がある。男の子が突然亡くなる。そして場所というのは屋上の間、あるいは屋上にあった部屋にということが出てくる。 あるいはその亡くなった子供をどうしたかと言いますと、エリアもエリシャもこう身を伏せてあの行くと、そういうことがあの全て共通しております。でこの使徒の働きに戻りまして、パウロはこのユテコがあの窓から落ちて亡くなったという時に、あのまあ、パウロという人は旧約聖書の専門家でもありましたが、当然このエリアとエリシャの出来事はもうあの知っているわけです。そしておそらくパウロはそのかつてエリアとエリシャがどうしたのかということを思い起こしながら、このユテコの身の上に、ユテコの上に身をかがめていったんだろうと思います。でそうしたらあの旧約聖書にある通りユテコがよみがえりました。まあ、旧約の時代であろうが、使徒の働きのこの新約の時代であろう、神様は同じ神様ですから、同じことが起きた、まあ、そういうことが言えるでしょう。神様の御業はいつも変わらないのだということは確かにわかりますが、でもやっぱりそれでじゃあここは終わりかというと、まだ本当の確信に入っていないという気がいたします。一体何だろう、ここに書かれているのは何だろうかと、まあ、考えていったときに、共通点がいろいろありますよと言いました。子供が、あるいは男の子が亡くなる、屋上の間ということ、あるいは、この身の上に子供の上に身を伏せていくといういろんなことが共通点でありましたが、しかし共通していないこともあります。ここにだけ人の働きにだけ出てくる出来事が あります。まあそれは何かというと、今日の箇所の20章の7節と11節であります。まず7節をお読みいたします。週の初めの日に私たちはパンを割くために集まった。パウロは翌日に出発することにしていたので、人々と語り合い夜中まで語り続けた。で続いて11節を読みます。そしてまた上がっていってパンを割いて食べ、明け方まで長く語り合ってそれから出発した。今7節と11節をお読みいたしましたが、その間に挟まれるかのようにしてこのユテコが窓から落ちて亡くなった、でもよみがえったというその記事が挟まれている、そういう書き方になっております。で聖書ではこういうふうに何かをこう真ん中に挟んで、前と後ろで同じことを語るというパターンが非常によく出てまいります、まあ、サンドイッチ構造という言い方をしますけれども、サンドイッチというのは皆さんも分かる中に入っているものが大切なわけでして、この亡くなったけれども蘇っていく、まあ、神様の奇跡がここに起きているんだということを強調するということは言えますけれども、もう一つその出来事とパンを割くということが強く結びついているんだということもここから教えられるわけです。では一体そのどんなつながりがあるのか次に見てまいります。でパン割きとここに書かれておりますが、これは、私たちが今読んでおります生産式と同じものであります。で今日もこのあと生産式を取り行うわけですけれども、この生産式というのは一体どこから始まったかと言いますと、まあ、今更言うことではないかもしれませんが、イエス様が教えてくださったことでした。まあ、いつもは第一コリントのところを読みますけれども、まあ、今日はもう一箇所マタイの福音書の26章26節のところにイエス様ご自身が直接に生産式の手順、それから意味について教えてくださったところがありますから、そのマタイの福音書の26章26節をお読みいたします。 また一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒め、たたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。これが聖餐式のしなさいという、その命令、イエス様の命令をされている箇所であります。まあ、それで私たちは今やっているわけですね。で、これはもう教会がこのパウロの時代建てられていく、その世界最初の教会が建てられていった時にも教会の中でもうすでにやったことでありました、まず真っ先にこれをしたと言っていいくらいであります、使徒の働きの最初の方、まさにイエス様の教会がエルサレムに出来上がる時でありますけれども、その教会が出来上がった時に、そこに集まった人たちは何をしたのかということもちゃんと書いてありまして、使徒の働きの2章42節で、彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていたと書いてあるんです。で、教会とは何だろうか、何をするところなんだろうかと時々聞かれることもあるし、皆さんも考えることがあると思います、教会はあれもしてこれもしてといろんなことを思い浮かべますけれども、でも基本的なことは、2000年前であろうが今の時代であろうか、あるいはどんな教会であっても何にも変わらないわけです、基本的なことは、今私たちはこうやって週の初めの日に礼拝をしているわけですけれども、と、それが、教会の最も大切なことでありますけれども、あとそのことは使徒の働きの2章にある通りに、人たちの教えを守る、聖書を読む、そしてそのところにあることを私たちは覚えていく、それから交わりを持つ、そしてパンを裂く、聖餐式を行う、それから祈りをしていく、これが教会なんです。この一つでも欠けているものがあるならば、それは教会とは言えないというくらい大切な基本です。もちろん教会はその他にもいろんなことをすることはありますけれども、でもこれが教会の基本なんです。パウロはエルサレムに戻る途中、このトロアスに寄ったとき、週の初めの日に、そこの教会の皆さんと一緒に礼拝をし、パンを裂く、聖餐式を執り行いました。このときに、どんなに時間が限られていて、もう明日出発しなきゃいけない、という、本当にその、切羽詰まった中にあっても、パンを裂くんだ。ということを大切にいたしました。そんなに大切にしていたその聖餐式でありました。そしてイエス様の命令の通り、この教会の人たち、パウロは守ってその命令を守って行っていたのにもかかわらず、このユテコの事故が起きてしまいます。一体このパンを裂くということと、このユテポのこの事故とどんなつながりがあるんだろうか。一見何もないんです。何もないのに何かこうつながりがあるかのように書かれているわけですので、やっぱりそれは考えなくてはいけません。その考える糸口はどこにあるかと言いますと、やはりパウロの言葉にあるだろうと思います。それは10節ね、心配することはない、まだ命があります。この言葉、別に普通じゃないでしょうか。周りにいる人たちが心配して、いやもう死んでしまったんだとこう嘆いている時に、心配することはない、まだ命があります、安心してください、大丈夫だよと、パウロが叫んで、皆に知らせていた、そういう言葉に聞こえますけれども、やはりこれは聖書に記されているわけですから深い意味があるだろうと思うんです。パウロは 2つのことを言っております。まあ、言うまでもありませんが、1つ目は心配することある、で2つ目はまだ命があります。この2つの言葉を注意深く見てまいります。でまず最初の心配することはないということですね。でこの日本語の聖書で読んでおりますと全くわからないんですけれども、でももともとのギリシャ語の聖書で読みますと、この心配することはないという言葉ですが、実は、ほとんど同じ言葉が一節に出てくるんです。どこにあるかというと、一節の騒ぎが収まるとというところなんですね。この騒ぎという言葉と、10節の心配するですね、もともとの言葉、心配するという言葉ですが、これは一節は名詞ですし、十節は動詞ですけれども、同じ、なんですかね、もともとの言葉は同じであります。同じ言葉が一節と十節で使われる。これ偶然だろうかな、考える人も思うかもしれませんが、どうも私にはそう思えなくて、やっぱりこの人の働きを書いたルカはいろんなことを考えながら書いているんじゃないかと思います。この一節の騒ぎが収まるとというのは一体何であるか、これは前回見たことでありました。エフェソの町の銀細工職人が集会を開きまして、パウロはとんでもないことを言っている、もうパウロを懲らしめなくてはいけないんだ、パウロがの言っていることがみんな信じていけばもう自分たちの商売は上がったりであると言って、集会を開き、そして、町中がそれで大混乱に陥っていったというのが前回のことでした。どうなるのかとハラハラして、いたんですけれども、そこへ、町の書記官、町の一番のリーダーでありましたけれども、が出てまいりまして、群衆を説得して、このままじゃあなた方ローマ兵にから大変なことになりますよ、もうこれ以上騒ぎを起こしちゃいけませんよという説得を受けまして、それで、その集会は解散したというのが、前回の箇所でした。でそれに続いて20章1節の騒ぎが収まるととつながるわけです。エペソの町の人たちがどうしてこんな騒ぎを起こしたんだろう、パウロの一言、みんなが怒ったわけです。で、パウロ何を言ったかと言いますと、人の手で作ったものは神ではないと言って、はっきり言った。で、それを聞いてある人たちが信じ始めていった。少数で、それが少数の話であれば無視すればいいんですが、どうも、この地域とか他の外国の人たちもそれを信じ始めていると。このいうことで、銀細工職人は非常に不安になって激しく反応いたしました。自分たちはエペソにあったアルテミスというその偶像の神のために、その神殿の模型を作って売って商売として儲けていたわけです。でも人の手で作ったものは神ではないと言われてしまえば、みんなはこのお土産を買わなくなってしまう、もう、エペソに人は来なくなってしまうんだということで、それでもうこれ以上こんなことがパウロのことを言わせておいたら、商売上がったり飯の食い上げ、儲けがなくなる、そういう不安なわけですね。で言い換えればこのままでは自分たちの命がなくなるということになるわけです。食べられないということですか。それで人々は心を騒がせて、こういう大騒動になっていったわけです。その騒ぎが収まったというのが一節です。では一方の十節はどうか、心配することはない、騒ぐことはないと言ってもいいかもしれません。なぜ騒ぐことはない、心配することはないかと言いますと、まだこのユテコに命がありますよということであります。 で私たちも時々心配することはないと言われたって心配する時があります。騒ぐことはないですよと言っても心を騒がせるような出来事に出会うことがあります。もっともその騒ぐ心が騒ぐこととは何だろうかと思います。やはり自分のこととか自分の家族あるいは親しい人の健康のことや命に関係することが最も私たちの不安になるのではないかと思います。あの人が大変な病気になったらしい、あるいは自分の家族が病気、こんな病気になってしまった、どうしよう、大きな病気だということを聞いたときに誰だってじっとしていられない、不安に襲われるわけです。で、それがひどくなりますと、もう食欲もないですね。何を食べてもおいしいとは感じない。一応とにかく食べなくちゃいけないんだということで食べ物を口に入れるわけですが、皆さんも経験あると思うんですけれども、まるで砂を噛むようなという何の味もしない。普通だったらこれ食べたら美味しいなと以前は思っていたのに、もう心が騒いでいるときは何を食べても美味しくない。あるいはみんながもう冗談を言ったり何かテレビの話をしてみんなが笑っているときにも自分がその輪の中にいたとしてもとても一緒に笑え、急に世界が真っ暗になってしまうという経験をすることがあります。まさに私たちはそういう時心を騒がせているわけです。しかしパウロは言いました。心を騒がせることはない、心配することはない、なぜなら命がユテコにあるからだ。一体誰が命を与えたんでしょうか。先ほども言いました、パウロがしたんじゃないんです。神様が与えてくださいました。その命はどこから来たんでしょうか。どのようにして神様は私たちに命を与えるのでしょうか。ここからこのパンを裂くということとつながってまいります。イエス様は私は命のパンですと言われました。その命のパンでについては先ほども言ったように取って食べなさい、これは私の体ですとその裂いたパンを刺して言われました。パウロはこのトロアスの教会の人たちと一緒にパンを裂きました。どんなに時間が限られていたとしても今ここで一緒にパンを裂かなければならないのだとこだわりました。神様は私たちに何を与えてくださるでしょうか。もちろん神様は私たちが幸せになれるようにといろんなものを私たちに与えてくださいます。で、私たちはどんな祈りをしてもいいわけですから神様にいろんな祈りをいたします。それは私たちが幸せになるためにこういうことが必要なのだというようなことを私たちは具体的に申し上げるわけですね。もう私たちの心の内にあるいろんな欲望がそこにまた祈りに出てくるわけです。私たちはこの世で名誉をもらうとき幸せだと感じるでしょう。あるいは高い地位を身につくことができたときにも幸せだと思うかもしれない。たくさんの財産があれば私は幸せになれるのだと思う人もいます。私の夢はこういうことだった、こういうことだから本当にそのことが実現されたら私は幸せになれると思うこともあります。 確かに神様はそういう祈りに応えてくださることがあります。でもそれらは今言ったことはどうでしょうか。いつかは皆朽ち果てて亡くなってしまいます。どんなに有名でどんなに素晴らしいという人でもいつかは死んでしまいますし、人々の記憶からはなくなってしまうわけです。神様が与えてくださる幸せというのはそういうものでしょうか。神様は本物を与えたいわけです。朽ちてなくなるようなもの、何年か経ったらもうそんなことありましたかねというような本当に虚しいものを与えようとされるんだろうか。本物であるならば朽ち果てるはずはないんです。永遠に残るものが本物のはずです。じゃあ一体何であるか。それはまあもう言うまでもない、神様永遠の命を与えようとされます。どんなふうにしてこの永遠の命を与えるか、まあ、今日の箇所から分かる通りにパンを裂くというところから始まっていきます。人々はパンを裂くために集まりました。それはイエス様が言われたことでした。取って食べなさい、これは私の体です。朽ちてなくなるもの、食べたらもうなくなってどこに行ったかわからないようなものをイエス様は与えるわけではないんです。取って食べたとき、それは私たちの永遠の命につながるものであることをイエス様は教えようとされた。実際にそれがここで起きました。ユテコは一度転落して亡くなりましたけど、パウロがこのユテコの上に身をかがめ抱きかかえた時に命をもらいました。パンを裂くということとこの永遠の命が本当につながっているんだということをこのトロアスの教会の人たちは目の前で見て、それで12節で人々は生き返った青年を連れて帰り一方ならず慰められたということになったわけです。私たちはこの後、まあ、聖餐式を共に持ちます。で、私は以前教会に行ったばかりの時はなぜこのようなことを毎月するんだろうか、単なる儀式じゃないか、こんな形ばかりの儀式は何の意味もない、そんなことするなら教会も虚しいところだなと、なんかそんなことを感じたことがありましたけれども、でもイエス様が無駄なこと、単なる形だけの儀式を教えるはずはありません。このようにしなさいということを初代の教会の人たちが固く守り続けたものを私たちはその先輩たちから受け止めて、これから同じことをしなきゃいけません。イエス様が取って食べなさい、これは私の体です、命のパンです。この命のパンを味わうときに私たちは本当にこの神様から永遠の命をいただいているのだということを味わって思い起こして、共にその皆をあがめることになるのだ。この聖餐式を大切に覚えたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、イエス様の語ったことを守り礼拝をしていたとしても教会ではいろんなことが起きます。どうしてこんな事故が教会の中で起きるのかということさえもありますけれども、今日パウロの口を通してあなたは語りました。心配することはない、まだ命があります。たとえ教会の中で事故で亡くなるようなことが起きたとしても あなたはそのところにも御手を置いてくださって、すでにあなたは朽ちない命を与えておられるのだから心配することはないと語ってくださいます。私たちの身の回りにも命のことで不安を覚えている方がいらっしゃいます。また自分自身の健康や病気のことでも不安を覚えることがあります。しかしあなたはすでに私たちに朽ちないこの永遠の命の約束を語ってください。またこのパン先ということを通して今日そのことを覚え味わいなさいと言われますから、主を信じてその生産のパンに預かることができますように。どうかお一人お一人を励まし強めてください。主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。